こんにちは。ニュージー大好きの野沢です。東京オリンピックは昨日閉会式が行われましたね。この録音は土曜日に行っているので、実はまだ閉会式の前なので感想を言えないのですが、日本のメダル獲得数も過去最高ということで、きっと選手の皆さんが喜びいっぱいの行進とセレモニーだったと思ってます。いろいろ騒がれたオリンピックになりましたが、ニュージーランドでも歩いているとオリンピックで日本の活躍がすごいとか、日本の料理が美味しそうだったので行きたいとか言われるので、そういうところはやっぱりオリンピックムードなんだなぁと思いました。実は僕は数年前から日本の総務省のオリパラ委員会に呼ばれていて、それこそわからないけど国会とかある近くの省の庁舎に呼ばれて、ニュージーランド代表団をどうやって日本で宣伝していこうかとかいう議論をさせていただいていました。そういう意味では開催されてよかったなと思ってる一人です。でもまだオリンピックは終わりましたけど、パラリンピックがこれからなので、皆さん気を抜かないでパラリンピックの選手の応援もしていただければなと思っています。オリンピックネタで始まりましたニュージー大好きポッドキャストですが、今回は日本からそのオリンピックを見ての感想が届いてます。日本のニュージー大好きスタッフであり現役の女子大生2人のトークをお聞きください。録音日は8月1日の日曜日だったみたいで、1週間遅れの感想なので、閉会式が済んでしまってから聞いてもちぐはぐかもしれませんが、そこはご容赦ください。それではオリンピックの開会式を見た感想などをお話ししているニュージー大好き日本スタッフの現役女子大生のりかとかほりののりかほトークです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりと
のりかです。
今日は社長の方からニュースレターフロムジャパンという企画を始めるということで、
私たちのおしゃべりを撮ってポッドキャストにしてほしいっていうことだったので、今回は今一番熱いオリンピックについて私たちが話してるのをポッドキャストにしようと思います。
皆さんオリンピック見てますか？
私たちは昨日ツイッターでも投稿したんですけど、サッカーのニュージーランド戦をカホリの家で一緒に見て大盛り上がりしました。
いや、なんかずっとなんか前半戦も0対0、後半戦も0対0、うん、で延長戦も来て0-0で、うん、あ、これ PK かって思ったんですよね。で普通に、うん、何回やってたっけ PK
は4回くらいやったのかな。
ニュージーランドが先制で打って、
1点入って、
うんうんうん、
で日本がもう1回日本も入れて、うん、したらニュージーランドが次外しちゃってみたいな、うんうん、本当にドキドキして
よね。そうそうそう。で日本のキャプテンが最後、うん、めちゃめちゃ俊足でバーンって入れて入って決まったのかな、うん、すごかったね、マジで、
うん、すごかった。本当さすがもうキャプテンって感じだよね、
うん、いやもうあそこはやっぱキャプテンが行くしかないんだろうなって思ったよね、
うんうん、
ニュージーランドもなんかニュージーランドの戦い方ってなんか日本はすごいずっと最初の方攻めて攻めて攻めてみたいな感じだったけど、なんかニュージーランドはどっちかっていうと攻めっていうよりなんか守りをしっかり、なん
か戦ったよね、
なんかもう絶対入れさせないみたいな、ゴールの付近でもずっとニュージーランドの選手がもう守りを固めてすごかったよね。サッカーのなんか戦い方も日本とニュージーランドで全然違うんだなって普通に昨日思いましたね、うんうん、
そういえば同じ日に女子のラグビーもあって、そっちはニュージーランドが優勝したんですよね、うん、
あ、なんかインスタグラムで私ニュージーランドのなんかチームのインスタグラムフォローしてるんですけど、見た気がする。
インスタライブやってたよね、
うん、やってた。え、1位でも金メダル、
うん、
うん、
さすが
すごいね、うん、やっぱでも見たくても日本でニュージーランドのラグビーとかやっぱ見たいってずっと思ってて、やっぱでも番組表を見ても日本対何かじゃないとやってないから、ニュージーランドとか他の国の なんかチームが気になってたとしても見れないんですよね、うん、だからサッカーを見てたんですけど、うん、皆さんはラグビーね見てたんですかね。うん、そうなんだ。そういえばさ、あの日本あれオリンピックの開会式見た？一番最初。
私見てない。
見てない？
うん、
私ずっと見てたんだけど最初の方から、もうなんかなんて言うんだろう、すごい聞いたことない国とかめっちゃ出てて、うんうんうん、でもニュージーランドは絶対見ようと思ってずっとスタンバったの私。うん、でなんかそのニュージーランドのニュージーランドに住んでる人も見たいって思うと思ったから、うん、でもすごい時差もニュージーランドは何時だったっけ、10時ぐらいから始まったのかな、うん、ま、覚えてないんだけど多分1時ぐらいだったのニュージーランドが、
うん、
だから見れない人いると思った、もうこれは絶対撮ろうって思ってね、うん、撮ってたんだけど、うん、でもニュージーランなんかあいうえお順で、
うんうんうん、
あの国の選手たちが入場するんだけど、うん、その日本とかニュージーランドって2だから、うん、赤サタナハマヤラワのさ結構後ろの方じゃん、うんうん、でなんかどんな選手が出るんだろうって最初の方から見てたから、うん、あのずっと見てたんだけど、なんかすごいなんだろう思ったのは、うん、他の選手いろんな国によってなんか出方が全然違うの、うん、でなんかちゃんと開会式っていう式典だから、うん、なんか結構おごそかに出るのかなと思ったら、うん、なんかなんだろう、イタリアとかアメリカとかはもうなんかわーみたいな感じでもうオリンピックだみたいな感じで盛り上がってきてたんだけど、うん、で結構なんか他の選手とかもみんなスマホを持ってこう撮って歩いたりしてたんだけど、日本とニュージーランドはもうスマホも持たずになんかただオリンピック の, なんかその入場に集中してこう私たちが頑張りますみたいな感じが出て、なんかすごいすごかったんだよね、すごいかっこいいなって思ったんだよね日本の選手も。でなんか他の国は結構なんか 人っていうかその選手が出てくる入場の人数が多いからちょっと密になっちゃうっていうのもあると思うんだけど、やっぱなんかツイッターでもいろんなフォロワーの人も言ってたけど、ニュージーランドはやっぱり結構マスクもちゃんとして、何ソーシャルディスタンスも保って、すごいなんて言うんだろう、ちゃんと対策みたいなのされててすごいなって思った。なんかツイッターにあるからよかったら見て。
うん、分かった、うん、
すごいねニュージーランドはすごい綺麗に整列してて、で日本は一番最後に入場だったんだけど、日本の選手もしっかりなんて言うんだろう、スマホとかも持たずになんか更新してて、なんかスマホを持ってるのが悪いとかじゃ全然ないと思うんだけど、なんかやっぱり国によってそのパフォーマンスの仕方がすごいなって思いましたね。私はもったいないね、開会式見れなかったの、もったいないよ。
寝てたんだよねその日。
寝てたの。あ、なるほど、ね、結構遅かったからね、うん、スタートが8時とかだっけ、もっと遅かったかな。
うん、
もう開会式は結構日本のなんて言うんだろう、人たちもテレビで見てたみたいで、うん、でもなんか何実際あそこの国立競技場に結構なんか本当は見に行っちゃダメだけど、
うん、
見に行ってる人とかも多くて、うん、なんかそれは結構問題になってたりしましたね、うん、ね、
うん、
オリンピックいつまでだっけ、8日で終わりなんだっけ。
そうだね。
うーん、なんか注目してる競技ある？
私は、
うん、
なんだろう、やっぱり高校の時野球部のマネージャーだったから、
うんうんうん、
野球は結構見るようにしてます。
うーん、え、まだ始まってないよね。
もう始まってるよ。
え、もう始まってんの？
始まってるよ。
始まってんのか、うん、え、今どうなの日本の。
え、今昨日やってて、
うん、
昨日勝ったのかな。
勝ったの、
うん、
どことやってて。
昨日は、え、わかんない。
わかんない、わかんないんかい。
気まず
い。わかんない。え、でも日本で強いの？
え、なんか強かったよ。
うん、そうなんだ、
うん、
やっぱり、
うん、
野球、え、でも昨日さ、
うん、
あれも見たじゃん、韓国対日本
バレーボール、
うん、いい線いってたよね、
うんうん、韓国惜しかったね。
うん、あと何見たっけ。最近私あれ見た、日本対ス スペインのバスケ、うん、なんかスペインって確か世界2位だからめっちゃ強いの、うん、だから日本も結構八村塁選手とか、うんうんうん、もうダンクとか決めたりしてたんだけど、全然もうスペインの圧勝だったな、うん、
さっき見たじゃん、
あれ、あ、リム選手、あ、そうそうそう、あ、はいはいはい、なんだっけ、トライアスロンじゃなくて、あれだよね、
自転車でなんか、
う
ん、
坂バーンってやるやつね、トライアスロン、リム選手、ね、トライアスロンじゃない何回もトライアスロンって言っちゃう、なんだっけな、あれ自転車のリム選手、19歳でしょ、うん、私たちの何個下、2個下、
ロードレースじゃなくて BMX
か、いや、リム選手19歳すごすぎる、うん、本当に、てか日本のメダルの数がすごいよね、うんうんうん、今中国が、
金メダル、
え、違う、金メダル、日本の金メダルの方が、うん、多分金メダルを持ってる数は多分日本の方が1番で、中国は2番目
だっけ、中国が1番じゃない、わかんない、
金メダル
見たやつだから、
でも上位は日本、中国、アメリカが一番上位数だと思う。あ、あとあれ、金メダルといえばあれあれあれ、あの阿部選手、阿部兄弟、あれもうすごい、本当に
すごいよ、本当にすごい、
え、なんかお姉ちゃんじゃない、妹が最初に、うん、あの金メダル取って、うん、その後すぐにお兄ちゃんが試合で、うん、勝って、うん、でそのなんて言うんだろう、妹の詩選手は結構金メダルってなった瞬間もうなんかリングの上でわーみたいな、やったーみたいな感じだったんだけど、なんかお兄ちゃんの方はもうなんか金メダル取ってもなんかもうなんて言うんだろう、笑わないで、うん、なんか降りるまですごいなんて言うの、もう噛み締めてるみたいな、喜ばずに、でそのインタビューの人がなんか全然リアクションみたいなのがなかったんですけど、それはなんでですかみたいなこと言ったら、やっぱなんかこういうコロナの中で開催してるっていうことに対してなんかいろんな国民の人が賛否両論あって、なんかその中で喜んだりするっていうよりはなんか謙虚にやらせてもらってありがとうございましたみたいなコメントしてて、もう素晴らしいなって思った
大
人、本当に、でなんかその2人であのお兄ちゃんと妹でインタビュー受けてる時もなんか妹が、いや、やっぱりお兄ちゃんっていうのはもう本当に偉大でみたいな、もう憧れの柔道家ですみたいなことを言ってて、いや、やっぱそうだよな、こんだけなんかコメントもしっかりして、
う
ん、
強くて、
ね、うん、強くて、でも本当にすごいと思った、兄弟で金メダルでしょ、しかも同じ日に、なんかもうすごいよね、
すごい、
もうなんか素晴らしいって思ったもう金メダルっていうのもすごいけど、その兄弟で取るっていうのがもうなんか歴史に名を刻んでるなって思ったな。いや、もう日本すごいよね、
日本すごい、
なんかもう日本でやってるからこそ、うん、なんかそのなんて言うんだろう、自国でやってるからこうパワーとかはリラックスしてできるっていうのもあると思うけど、うん、なんか改めて日本の凄さを感じた、うん、コロナでもなんかこんだけ、うん、お客さんが観客とかがいなくても、うん、なんかもっとさ、本当だったらコロナがなくてさ、うん、観客の人がいっぱいいたら、うん、こうモチベーションとかもさ、うん、バーンって上がって、
もうホームだもんね、
うん、そうそうそう、だからもう選手からしたらもっと観客席からこうエールとかもらった方がもっとね、うん、本気出せるんだと思うけど、その中でもこうなんかすごいいっぱい金メダルとか銀銅って取ってんのがすごいなって、うん、ましたね。野球もじゃあのりかはもう注目して見ていくっていうことで、
はい、
うん、私何注目しよっかな、何にしよう、サッカーはでも
今決めんの、
いや今決める、でもサッカーは本当に昨日感動したから、
うんうんうん、
ね、久保選手、うん、ゴールはなんなかったけど、うん、堂安選手も結構攻めてたよね、うんうんうん、なんか久保選手と堂安選手はこのなんか安定の、
うん、
こうパス回しみたいなのが注目されてたけど、昨日はあんまりだったから、うん、次の スペイン戦かな、
う
ん、
そうだね。
スペイン戦で久保選手ももっと 120% ぐらい出したいって昨日コメントしてたから、
うん、
それは注目していきたいなって思ってますね、
うん、
ニュージーランドはちょっと負けちゃったけど、
うん、
すごく強くて、
うん、
守りとかも、
うん、
かっこいい選手多かったしね、うん、まあ、そういうことですね、
はい、
じゃあ今回はオリンピックについて話しました。
はい、
どうでしたか？
どうでしたか？
初めてだからちょっと緊張し、なんか2回目、うん、ポッドキャストに出るのは2回目なんですけど、
うん、
やっぱ緊張しますよね、うん、なんか社長がなんか 話すのがちょっとなんて言うんだろう、長く話すのが苦労するっていう気持ちがちょっと分かった気がします、うん、普通に、うん、なんかなんて言うんだろう、私たち2人で喋ってるからまだあれだけど、社長はなんか1人でこう考えながら喋ってるっていうのはすごいなって思いましたね。
なんか今の喋ることも喋りながら次のことを頭で考えるのが本当に難しい、うんうんうん、いや
だからラジオとか作ってる人本当すごくない？ね、本当にすごい、
うん、
ラジオの人とかさ、ポッドキャストで普通に話してる人とか、自分たちはまだ全然、まあ、始めたばっかりなんで、
うん、
あれですけど、まあ、これからね上達していければなって思います、
はい
はい、
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでニュージー大好きな香里と
のりかでした。
はい、ありがとうございました。
はい、2人が言ってる通りトークって難しいですよね。もう他界している父が生前突然話し方教室に通い始めて、もうその時父は多分50は過ぎていて、まあ、授業も起こしていて、それそこそこ成功していたので、なんで今更って子供心には思ってました。父はもうなんていうか昭和4年生まれですから、まさしく昭和な人で、厳しくて家庭内でも両親には当然敬語です。たとえ兄弟でも年上には敬語、今でも僕の弟たちは僕に対して敬語です。当然大黒柱の父親の言うことは絶対服従、そんな軍隊みたいな家庭だったので、父がなんで今更話し方教室と、まあ、思っていたんですね。子供だったし、話し方教室行くと前で何も変わったような気がしたので、まあ、ただの暇つぶしだったのかなって思ってました。それが自分が社会人になってようやく分かったことがあって、おそらく父は自分の会社で取引先や社員などにお話しするときに、相手にちゃんと伝わる話し方、もしくは心地よい話し方というのを身につけようとして通ったんじゃないかなと思いました。家庭ではそんなの必要ないからあまり変わらなかったんじゃないかなと思ってます。そして今自分がポッドキャストをやり始めて、まさしく話し方教室に通うかどうか悩んでいる状態です。今回は日本のニュージー大好きスタッフに協力してもらっての配信となりました。いかがでしたでしょうか。日本はお盆ですね。今年は移動制限もあると思いますし、規制もままならなく、いろんな面で皆さん辛抱を強いられているとは思いますが、国内海外自由に行き来できる世の中に戻ることを祈ってます。それではさゆりさんに作ってもらったニュージー大好きの歌とともに、また次回。野沢でした。ワーキングホリデー、留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。